それでは本日の説教の箇所を読みます。本日の説教の箇所は使徒の働き9章10節から19節新約聖書の245ページになります。使徒の働き9章10節さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行きサウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入りサウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロあなたの来る途中あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気づいた。本日はこの箇所から土の器だからこそと題して説教をお願いします。
イエス・キリストの福音が他の宗教と異なるところ、それは何かというと神ご自身が人間の世界に切り込んでくる。人間が頑張って神の世界に近づこうとするのではなく神ご自身が人間の世界に切り込んでくる。そして私たちに神ご自身の命を注いでくださるところにあります。先週ですね、私たちは、迫害者であったサウロ、後のパウロがイエス様に出会って、そして人としての人として新しく人生が始まる、そのきっかけのところを読みました。そうするとですね、ある方が先生これって本当ですかねとても信じられないとても信じられないと、おっしゃいました。でしかも今日私たちが学ぼうとしているアナニアのところ、アナニア本当に行ったんですかね、私だったら絶対サウロのとこなんか行かないですよ、そんな今まで自分たちを迫害して苦しめている人のところに神様が行けって言ったからって行きますかね、それって本当ですかねっていうことをおっしゃいましたね。覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思います。まさにここにイエス・キリストの福音たるゆえんがあるのです。 常識では考えられないような神様の導き、それに従って歩む私たちの中にイエス・キリストの栄光とイエス・キリストの技が行われていく。私たちはそれを体験することができるのであります。18世紀の英国にですね、イギリスにジョージ・リトルトンという政治家がいました。その人がこのようなことを言っています。聖パウロが改心して人となったことだけでもそれを正しく考察するなら、それ自体からキリスト教が神の啓示であること、啓示、神様からの示しによるものである、啓示によるものであるということを証明するのに十分な実例である。使徒パウロの改心と、そしてその後の生涯を見るだけで、イエス・キリストの宗教が、イエス・キリストの福音が誠に神からの啓示であったということを証明するのに十分な実例なんだとリトルトンは言ったと言います。人間が地から天に昇るのではない、神が天から地に下り、土に等しいものにご自身を表し、作り変え、完成へと導いてくださる。ここに私たちの命があり、私たちの希望があります。先ほどの、方のお話だけではありませんけれども、もし神がいるならば、なんで神はこの地上でこういうことが行われることを許されるんだろうかという話を、まあ、よく聞きますね。神が愛ならば、神がいるならば、なぜ戦争があるのか、なぜ大震災のような災害が起きるのかということを聞くことがあります。まあ、哲学的にはですね、神は3つの特徴を持っていると言われている。人間が考えたんですよ人間が考えたんですけれども、神の3特徴と言われるものがある。それは全知全能偏在、全てを知っていて全てのことができてどこにでもいる、全知全能偏在というのが神の3特徴であると言われる。で、神様何でも知ってるんでしょ、何でもできるんでしょ、だったらどうして神様はこういうことが起こることを許すのかという、そのような人間の不平不満として、まあ、これが用いられることに用いられているわけです。まあ、この神の三特徴はですね、まあ、哲学的に考えられたものでありまして、クリスチャンであれば神様の第一の特徴は何ですかって言われたら、神は愛であると答えると思います。どのような状況、苦しい状況が私たちの中にあっても、神が愛であることは変わらない。もちろん神様は全てを知っておられ、全てをなすことができる。しかしそれは神の愛というものにおいて、神様は全てのことをなさるということを私たちは知っているのです。神様が愛であるがゆえに、自らを自己制御しておられること事柄があります。神様は全てのことを知ってて全てのことができるんだったら、なぜこういうことが起こることを止めないのか。神様は自分を抑えておられる、自己制御しておられるからなんです。それはどういうことかって言ったら、神様は人間を信じることにしたんです。神様は人間を信じておられるんです。だから神様は人間に自由意志をお与えになった。神様が人間に自由意志をお与えになったということは、人間を信じておられるからなんです。いろいろな苦しい状況、いろんなそういう状況の中で、人間はこれができるよ、できるよ、人間にはこの苦しい状況の中にあっても、なお愛によって生きていく、愛の中に生きていくことができる、そういう存在として私は作った。神様はね、私たち一人一人を信じておられるのです。だから私たちが の中に周囲に苦しいことが起こるときにですね、一方的に介入してきてさっさと問題解決しようとなさるのではなくて、私たちがそれを解決していくのを期待して、私たちにその力を与えて、ほらできたよね、やっぱり人間は素晴らしいよねって神様私たちに言ってくださろうとしているのであります。今日読んだところもですね、もし神が全てのことを自分で好きなようにできるんだったら、なんでこんなことが起こるんだろうかと思うようなことがいくつか実は書いてあるわけです。それはですね、まず第一がですね、イエス様は、迫害者であったサウロに直接お出会いになっているわけですね。直接お出会いになっているわけです。そしてダマスコに、間もなく着こうとしているパウロの前に立ちはだかってですね、光をパーッと照らして、そしてサウロサウロ、カサウロを打ち倒して、そしてサウロサウロ、なぜあなたは私を迫害するのかと声をかけになった。サウロが、主あなたはどなたですかと質問したときに、私はあなたが迫害しているイエスであるとお答えになるわけです。イエス様は直接サウロにお出会いになってご自身を表されましたね。そしたらなぜアナニアを使わさなければいけなかったんでしょうか。別にアナニアを使わさなくてもサウルに直接聖霊を注いで目を開くように、もう一度見えるようにしてすることはイエス様にできたはずですよね。できませんでしたか。僕はできたと思います。それなのになぜ主イエス様はわざわざですね、アナニアのところに現れてサウロという青年がそのまっすぐ通り、ね、今でもあるそうです、まっすぐ通りっていうのはダマスカスにあるそうです、1600メートルぐらいまっすぐな道だそうです。そこにそのまっすぐ通りの中にあるユダの家にサウロという青年がいる、彼は今祈っている、ね、祈りに行ってやれと。アナニアという人が自分のところに現れて自分のために祈ってくれ、自分の上に手を置いて祈ってくれたら自分の目がもう一度見えるようになるのを彼は見た、幻で見たんだって、私が見せたんだよっておっしゃるわけです。だから祈って祈りに行ってやれとおっしゃる。でもなぜイエス様はできたはずですよ、アナニアを使わなくても。どうしてだと思いますか。ここにですね、私たちの救い、人類の救いが人となって来られたイエス、人となって来られたイエスキリストによってもたらされたということと深い結びつきがある奥義があるのです。神様の御心と計画、それは何かというと人をして悪魔に勝たしめることであるのです。人をして悪魔に勝たしめることが神様の御心であり愛でありご計画なのであります。初めから悪魔はね、神様の敵ではないんです。どんなに頑張っても悪魔は神になることはできない。悪魔は神様に勝つことができないことが分かっていたから、神様がご自分の姿に似せて作られた人間を攻撃したのです。神様と人間との間にくさびを打ち込もうとしたのです。人間の歴史はご自分の姿として作られた人がサタンに誘惑されたところからこう始まるわけですね。 つまり人がサタンに負けたところから人間の歴史は始まっている。神様のご計画、神様の愛は人をして悪魔に勝たしめる、ここに神様の愛と計画があります。だからね、困難が待ち受けているところに人を使わすんです。困難が待ち受けているところに使わされた人っていうのは聖書の中に 何人か出てきます。例えばモーセですね。モーセ、エジプトで苦しんでいるイスラエルの人たちを、奴隷とされて苦しめられているイスラエルの人たちを救うために、解放するために神様はモーセをお使いになります。それはなぜかというと、モーセを勝利者とするためです。イスラエルの人々を勝利者とするためです。神の愛を学んで実践することを通してですね、本当に神の愛を知る者となるため、勝利者とするためです。だけど、まあモーセにしてもですね、それからヨナ記ってのありますね。ヨナにしてもですね、あのニネベに行って滅びると伝えろっていうふうに言われたヨナにしてもですね、このアナニアにしてもですね、嫌ですって言うんです。モーセもね、エジプトに行って私の民を解放させようと、ね、解放しろって言われて嫌ですって言うわけです。絶対私の言うことなんか誰も聞きませんから。ヨナもそうです。ヨナもニネベに行って、この国はニネベを滅びると伝えろって、嫌だって。でヨナはですね、すごく屈折してひねくれた人間でしたから、私が滅びるっていうふうに伝えても、あなたはどうせ滅ぼさないでしょう、だからそんなことを、そんな使いなんかになりたくないって言って逃げたわけです。聖書を読むとそう書いてあります。ニネベの人たちが怖かったから逃げたとは書いてない。私が滅びるぞって言ってもあなたはどうせ救うでしょうって言って逃げたっていうふうに、こう彼は聖書には書いてあります。アナニアも最初は嫌だって言ったんですね。サウルは幻を見て、アナニアという人間がやってきて自分の上に手を置いてくれたら目が見えるようになったというのを幻で見たよ、私が見せたんだ、彼は今本当に自分が何のために生まれ、何のために生きるべきかということを本当に求めて祈って渇いている、だから言って祈ってやれと言われても嫌です。あの人がどんなに あなたの弟子たちにどんなにひどいことをしたか私は聞いています。でも主はおっしゃるんですね。なんておっしゃったか、さあ行きなさい、あの人は私の名を異邦人たち、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器だ。彼が私の名の家にどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すとおっしゃる。でその神様の熱心に、イエス様の熱心に押されてですね、アナニアも行くわけです。愛は恐れに勝つ、このことを神様は体験させようとなさるわけです。ご自分が行ってパウロの上に手を置いて、パウロの目が見えるようになって、パウロが立ち上がっても、パウロはそこでクリスチャンの仲間になることはできないんです。クリスチャンが行ってパウロがそこで本当に聖霊に満たされることによって、パウロはクリスチャンの仲間として生きていくことができるようになる。しかも人の働きの22章にですね、ここのところについてパウロ自身が語っている、少し詳しく語っているところがあります。22章の11節、10節から読みますと、使徒の働き22章10節からですが、私が主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに行きなさい、 あなたがするように決められていることは皆そこでつけられると言われました。ところがその光の輝きのために私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りました。すると律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち、兄弟サウロ、見えるようになりなさいと言いました。するとその時私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの父祖たちの神はあなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。あなたはその方のために全ての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされるのですから、さあなぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んで、イエスの名を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさいとアナニアが導いてくれた。律法を重んじる敬虔な人で、つまり急進派ではなかったんですね。どちらかというとステパノのような急進派ではなかったんです。律法を重んじる敬虔な人で、どのユダヤ人の人たちにも尊敬されていた。どのユダヤ人もあの人は確かな人だと言って、尊敬されていた。そういうアナニア、主の弟子であった、主を信じるものであった、イエス様を信じるものであったけれども、そういう人をイエス様はお使いになるんですね。そのことによってパウロはダマスコでクリスチャンの仲間として入ることができたのです。そこにイエス様のお導きがあります。愛の計らいがあります。このアナニアという人が改造役を果たさなければ、パウロはイエス様に出会ったとしてもクリスチャンの仲間として生きていくことは難しかったであろうと思うのです。アナニアが紹介したから、アナニアが連れて行ったから、クリスチャンの仲間の中に入ることができたのです。あ、アナニアさんが連れてきたんだったら大丈夫だろうとみんな思いますね。そのように主は導きになった。そしてそれだけではありません。聖霊に満たされ新しい存在とされるために、サウロをですね、サウロを聖霊に満たさせるためにアナニアは使わされたということが書いてある。アナニアはこう言ってます。兄弟サウロ、あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためですと書いてあります、ね、これ非常に不思議だと思います。イエス様に出会ってるんですよ。パウロはイエス様に出会っていたのに聖霊に満たされてなかったのです。これ不思議じゃないですか。イエス様おっしゃるんです。再び見えるようになるために、また聖霊に満たされるためにお前が祈ってやれっておっしゃるんです。イエス様、あなたが自分でやったらいいんじゃないですか、思いませんか。イエス様はそういうふうにおっしゃるんだ、そういうふうに思ってらっしゃるんだったら、イエス様自分でやってくださいよって言いたくないですか。私たちはでもイエス様おっしゃるんです。もう一度目が見えるようになるため、また聖霊に満たされるためにお前が祈ってやれってイエス様おっしゃるんです。これ私たち一人一人にイエス様が語りかけておられる言葉だと受け取ってよいと思います。傷んでいる人がいる、乾いている人がいる、そういう人たちをイエス様お癒しになることはできるけれども、だけどイエス様は私たちにおっしゃるんです。あなたが行って手を置いて祈ってやれとおっしゃってるんです。 アナニアはね、私ここでじゃあ祈ってますからイエス様行ってください、言いたかったと思いますね。アナニアはじゃあイエス様がいらっしゃるんだったら私はここで自分の家でこうじっとこうやってお祈りしてますから、イエス様どうぞ行って手を置いてやってください。私たちちょっとそれに近いところあるかもしれないね。どうですか、私はそれに近いところあるんじゃないですか。私は自分でそう思います。神様、私ちょっとここで祈ってますから行ってやってください。だけどイエス様は何とおっしゃったか、もうくどいですけど、サウロがもう一度目が見えるようになり聖霊に満たされるためにお前が行って祈ってやれとおっしゃったんです。確かに神様との出会い、神様の声を聞く、神の臨在に触れるということは強いショックを人間に与え、それまでの自分の生き方ではダメであるということがね、本当に分かるようになるわけです。強い恐れも感じます。しかしそれでは十分ではない。それだけでは人は新たに生まれ変わることはできないのです。聖霊こそ人を新たなものに作り変える、神の御心を行うものにする、それが聖霊であります。そしてその聖霊はですね、人を介して伝えられるのです。ペンテコステの時はイエス様が天におられても、人を介して聖霊が注がれるということはなかった、ペンテコステの時は。だけど使徒の働きを読むとですね、その後聖霊が下ったと書いてあるところは全部使徒や伝道者たちの働きによって聖霊が伝えられて、聖霊が下ったと書いてあるんです。これ非常に重要です。聖霊の技は土の器を用いて行われるのです。イエス様はアナニアに何とおっしゃったか、行け、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器だとおっしゃった。選びの器だとおっしゃった。異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の名を運ぶ私の選びの器だとおっしゃった。しかしそれはどのような器であったでしょうか。パウロ自身が告白しています。私たちはこの宝を土の器の中に入れていると、土の器であると言ったのです。それパウロ自身はこの土の器である自分自身は弱いものであるということを告白しています。彼は病気を持ってたと言います。ある人たちは癌病であったであろうと言います。またある人たちは精神的な病を持っていたに違いないとも言います。しかしそれがどのような病であったかは分かりませんが、パウロ自身にとっては非常に苦しいものであった。だから三度主よ、このトゲを、この病を私から取り去ってくださいと祈った、徹底的に祈った。しかし主は何ておっしゃったかというと、私の恵みはあなたに十分だ、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからだとおっしゃったというのです。あなたが弱くなければ私は働けないじゃないかとおっしゃったってことなんです。あなたが弱くなければ私は働けないじゃないかイエス様おっしゃった。土の器として弱いものであった。しかしそれこそが私の名を異邦人たち王たちイスラエルの子孫たち子たちに持ち運ぶ私の選びの器であるとイエス様はおっしゃったのであります。 主はこの土の器をですね、ご自身の名を栄光を持ち運ぶための器としてくださっている。先ほどご一緒に読んだローマ人への手紙の8章にこのような言葉があります。ローマ人への手紙8章の16節から17節、15節から読みましょう。14節からです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身があなたの、私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でありますと言われています。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であるとおっしゃっている。つまり神様が私たちをお使わしになる、困難が分かっているところにお使わしになる、それは私たちを神と共同の相続、御子と共同の相続人とさせるためなんだということです。わざわざ宣教が難しいところにお使わしになる、わざわざ困難が分かっているところでに私たちを置かれる、それは私たちをキリストと共同の相続人にさせるためなんだ、栄光を私たちに与えてくださるためなんだっておっしゃって、もちろん神様はやりたいと思うことを何でもご自由にすることはできるんです。しかし自らを抑えて私たちを栄光ある相続人と、イエス・キリストとの共同の相続人とするために私たちをお使わしになってくださる、ここにイエス様の愛とご計画、御心があります。そして主イエス様はこの土の器をですね、やがて主の姿と同じに作り変えていってくださるでしょう。パウロは告白しました。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。お祈りをしたいと思います。主イエス様、今日聖書の言葉を通して本当に大切なことを学ぶことができました。あなたはすべてをなさることができる方であられるのに、この土の器である欠けだらけの、本当に自信もない、愛も十分でない、そういう者たちを使わせてくださいます。イエス様、あなたとの相続人にするためなんだと、私たちにあなたと同じ栄光をお与えになるためなんだと今日学ぶことができました。あなたの御心、あなたのご計画、
それはなんと大きなものなんでしょうか。私たちは自分の小ささ、自分の罪深さ、愛のなさ、そういうものを見るときにひるみます。自分が祈っても何も起こらないんじゃないかと思うような思いにとらわれることもあります。しかし主イエス様、私たちはあなたが今日私たちに語ってくださった言葉を信じて、友のために祈るものとなることができますように。あなたが私があなた方を愛したように互いに愛し合えと、互いに祈り合えとおっしゃった言葉に本当に心を止めて、友のために祈るものとならしめてください。主様、私たちの中にも弱っている方々、傷んでいる方々います。私たちが互いに祈り、互いに愛し合うものになることができますように、あなたの御霊を注いでください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。